Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
泉さなえのケセラセラ研究所。この番組は息子の不登校からたくさんのギフトを受け取った私泉さなえがケセラセラなるようになるさのヒントをお伝えする30分番組です。ピンチがギフトに変わるコツがきっとありますよ。さあ皆さんも一緒にケセラセラを研究しましょう。皆さんこんにちは。泉さなえのケセラセラ研究所の時間です。皆さんはあのピンチがあったからこそ今の自分があるという経験はありませんか？実はピンチはギフトなんです。ただそのギフトを受け取るには一つコツがあるんです。それはピンチはギフトだということに気づいていることなんです。さあ今日も一緒にケセラセラを研究しましょう。さてひらめくカード、ピンチをギフトに変える今日の一枚のコーナーです。ひらめくカードというのは私がプロデュースした全部で38枚のカード、私が不登校だった息子と向き合う中で生まれた心の観察道具です。カードを引くと頭と心の整理ができます。そして新しい視点が持てると次の一歩につながる気づきが受け取れるんですよ。 Amazon でもお取り扱いしていますのでまたよかったら見てくださいね。と言っている間に今日の一枚なんですが、今日は水の母というカードが出てまいりました。水の家族の、ね、お母さんなんですけれども、水の家族って何をこう司っているかというと感情とか、ね、愛情とかそう心の動きを担当している4人の家族なんです。その家族のお母さんが出てきました。別名ねマリア様カードと私は呼んでるんですけれども、すごくね慈愛に満ちた、女性のカードです。でこのカード今日ね私どこが気になるかなっていうと、水のね向こうの方に雨が降ってそして虹がかかってるんですよね。雨が降った後にかかる虹、虹ってね昔から希望の架け橋を象徴するものなんですけれども、何かこう今雨降りだなって思ってる人、もうじきね虹がかかりそうですよ。お楽しみになさってくださいね。ひらめくカードの各種講座を提供しています。違う視点を持てた時目の前の現実がくるりと変わる体験をしてみてくださいね。詳しくは泉さなえで検索してください。FM ギグ泉さなえのケセラセラ研究所。はい、それでは今日のゲストをご紹介いたします。だし料理研究家の対馬美智子さんです。よろしくお願いいたします。
こんにちは、よろしくお願いします。
いたします。今日ね実は鰹節を持ってきてくださったというだし料理研究家なんですが、美智子さん普段の、ね、活動についてちょっと教えていただけますか？
はい、私は、梅田からすぐ近くの中崎町というところで、だしの引き方に特化した料理教室をしています。
はい、中崎町いいとこですよね。
そうですね、昭和の街並みっていうことで、写真撮ったり絵描いたりされる方も結構多いです。
ああそうなんですか、あそうだ、うん、あそこなんかちょっとこう迷い込んだみたいなね。
そうですね、
でもそこで出汁っていうのがねまたなんていうんですかマッチしてるじゃないですか。
場所やってる場所もすごい、奥まったところなんですけど、この場所がいいって言ってくださる方も結構、
は
い、
その場所を借りているの？
そうです、
ね、美智子さんが借りてるの？
はい。
おお、あ、じゃあそこを拠点に。
そうです、はい。
出汁ですもんね。やっぱりそういうこう古き良きみたいな。
まあ、その借りてるスペースの狭さとか、うん、私のやっていきたい料理教室の形態とかを考えていくと、まあ、今の形が一番いいかなっていうことで、
そう、
後付けで出汁と中崎町がぴったりっていう風になったんですけど、
後付けだったんですね。
狙ったわけではなかったんです、
はい。いや、今中崎町ってお聞きして、うん、いやぴったりやなって出汁と ね、カッポギとか着てるんですか？
いや
違うの、
なんかあの着物をちょっとリメイクしたみたいな服を、
は
い、
着
て、
あ、それはまたなんか、
はいはい、
やっぱり日本の文化をね、
はい、
こう継承していくというか、ずっと伝えていくっていうのにすごいロケーションです ね、
はい、ね、うん、いい場所やなって言われながら
思ってらっしゃると、はい、いうね、そういう出汁料理研究家の美智子さんなんですが、今日はどんなピンチのお話を聞かせていただけますか？
はい、私子供が2人、いるんですけども、
はい、
子供を出産したことで、うん、母の偉大さというか、大変さが分かったという話に、はい、してみたいと思います
してみたいと思います。うん、うん、でも子供を産んでね、あの母のなんかな、その思いが分かるとかってよく言われるけれど、はい、うん、どんな風でしたか？
私も中学校ぐらいから母とあまりこう、なんやろ、反りが合わないっていうか、
うん、うん、
ちょっと、うん、まあ、ずっと反発して、
うん、うん、うん、
生きてきたんですね。
う、うん、
で、うん、子供を出産するときにちょっと距離を置いてみようと思って、
うん、どこに反発してたのかしら。
なんかもうずっと子供っていう風に多分母は思ってて、うん、世話を焼きたい、うん、あれもこれも大丈夫かしらって、うん、心配心配って
心配されすぎて
あったと思うんですけども、
う
ん、それが私はもうすごく嫌っていうか、
もう鬱陶しいみたいな感じですか？
もうちょっともう離れといてとか、
もう
分かってるからみたいな、
そういう
ところが、うん、うん、強くありすぎたのかな。あと弟が2人いるんですけど、
はい、
うん、私と違ってそのなんていうかね、感情表現が豊かなんです。
あ、弟さんたちが、
はい、から嬉しいこと嫌なことをすぐこう伝えるので、
うん、
母はやっぱり私から見ると弟たちの方を可愛がってたって、
うん、
で勝手に拗ねてたところが、
うん、
はい、あったりなんかして、女の子一人っていうことで、
うん、
期待するも多分多かったと思うんですけど、
うん、
なんかちょっとその辺で、
はい、
拗ねちゃったというか、
あ、
はい、そういうのがありました
。なんだろう、そのお母さんにとって、うん、見てその娘の 理想みたいなのがあったりした？
ああ、
その女の子のあやからこうしなさいとかもありました？
うんうんうんうん、ありました。近くに住んでとかね、うんうん、
あ、面倒見てみたいな、
あのスープの冷めない距離で行き来するとか
そうかそうか、うん、お母さんの理想はあったんですね。
自分が、うんうん、自分の私から見る祖母と距離が遠かったので、あの自分が母親になった時には近くで
ご自身のお母さんと遠かったんだ。
そ う、ね、はい、あ、そういう理想はすごいあったと思います。
あ、そっか、近くにいてほしいって思ってはったんですね、
うんうん、でもそれをことごとく覆していくので、うん、
反発しましたね。
その辺ちょっと結構、うんうんうん、やり合ったりしてました。
でもまあそれは子供の方から、ね、言わせてもらうやったら、まあ、なんていうの、自立とかね、
そうですね、はい、
母性のそのなんていうんですか、ぐ、うん、ーってくる母性からの脱却みたいな、
そうですね、すごいもがいて、
うんうん、
で、あの自分には足りないって、はい、すごいいろいろ何か足りないから信用してもらえないんやとか、
あ、
うん、
と思ってたって、
はい、うんうん、から経済的に自立しないといけない、
はい、
専業主婦にはなりたくない、
うんうん
うん、そういうのとかいろいろ。
そっかそっか、ちゃんと稼げる自分でありたいとかね、
はい、そしたらもうそういうふうに言われないんじゃないかとか、うんうん、
そっか、うん、信用されてないって思って、うん、それは自分が足りないからだって思い込みをしてたっていうことね、うん、
思ってたところはあると思います。
うん、あ、そうなんですね、うん、まあね、お母さんと娘っていうのはね、
はい、
まあいろいろね、うん、ありますよ ね、
だから本読んだりちょっとお話聞いたりいろいろしていくうちに、母と娘って、
うん、
あ、結構、
うんうん、
なんていう、会う人はいるんかもしれないですけど、
うんうんうん、
会わない人も結構いるんやなっていうのをなんかちょっと思っ ったのはあったんですけど、
うんうんうん、確かにね、うん、なんかやっぱりお母さんからして、あれお子さんって男の子、
女と男です。
あ、そっか、
はい、
ちょっと正直ね、はい、どうですか、あれ上はどちらでした、
上が女です、
あ、お姉ちゃんと弟さんね、うちと一緒です。
いや今はまだね、うんうん、その女の子男の子っていう意識は私の中ではないんですけど、あの上の子が、はい、その何かを要求するときにものすごいこう、うん、叫んだり泣いたりするんです。でそれが主人はそんなに腹が立たないみたいなんですけど、うんうん、私はものすごいそれがどうしようもなく、うん、あの、うん、なんていうんかな、うん、腹立つとかではなく、なんやろっていう、その子にじゃなくて自分の中に感じるものがすごいあったんです、
う
ん、
じゃあお嬢ちゃんに腹立つっていうんじゃなくって、な自分の中でこう何かただならぬ何かがこう、
うん、で何やろうなって考えたら、うんうん、私が母にしたかったことをこの子がしてて、できない悔しさっていうか、
はい、
あそういうのがあったんかなって思った時には、その叫んでんのも、
うんう
ん、まあ、怒りますけど、
うんうんうん、
ちょっとこう一歩引いて見れるっていうか、
そう、うん、なんかね、そんな風にちっちゃかった美智子ちゃんの代わりに、はい、叫んでるっていうふうに見れたらね、
そうなんですよ、抱っこしてよとかすごい叫んでくるので、あ、これはできる限り沿わないとっていうふうに、
すごい素敵なお母さんだね、みちこちゃんね。
うん、思います。
私なんか、はい、怒ってしまうかも。
はい、怒ります。怒るんですけど、怒った最後に。
うんうん、あ、でも、あ、そっか、はい、自分のね、ちっちゃい頃の気持ちを代弁してくれてるようなね。
気がして、
はい。やっぱりなんかね、ありますよね、うん、母娘
ありますね。
なんかね、
で、あの、うん、出産した時に、てか、まあ、今もそうですけど、その何も持ってないその子たちが、
うん、
いるだけでこう私は幸せを感じるっていうことが、
うんうん、
まあ、何回もあるんですけど、その何か足りないと思って一生懸命こうやってきた自分っていうのが、
う
ん、まあ、なんかちょっと違うんかなって、
はい、
その時にちょっと思ったんです、
うんうん、なるほどね、
全部持ってるっていうのはこういうことかって、う
ん、あ、そのいるだけで持ってる、
はい、うん、たらあの、うんうん、私ももしかしたら、両親にいてこう、
はい、
ニコニコしてるだけで幸せやなって思ってもらえてたかもしれないなって、
そうね、
うん、思えるようになって、
はい、
で母に、ちょっと会いに行ってきたんです。
そうなんだ、
うんうんうん、で、あの、まだ未だにギクシャクするんですけど、
うん、
とりあえず産んでもらったことと、
うんうん、
それからまあ大変さもちょっと分かったっていうことと、やっぱり大好きやったんやなっていう、ことだけ、
お母さんのことをね、
はい、一方的に伝えて、
あ、すごい勇気あるね、
できたんですけど、
あ、そう、
それでもやっぱりまだ喧嘩とかもしますけど、ちょっとずつ距離を今縮めていけたらいいなって、
あ、そうなんだね、はい、すごい勇気ある行動だなってすごく感じました今。
こちらに出させてもらったおかげで、
うん、き
っか
けを、
はい、
あ、よかった、でもお役に立てた、
はい、
それは素晴らしいですね、
はい、ありがとうございます。
今日ね、みちこさんね、あの、大切な一曲っていうのを持ってきてもらってますけれども、どういうふうに選んでいただきましたか。
この曲は、うん、一部と全部っていう曲なんですけど、はい、ちょっと3分の間で歌詞が切れちゃうんですけどね、
はい、なんだ、
好きな歌詞があって、
うん、あ、いや、届かない、
はい、すいません、また聞いてみてください、
はい、
あの、すべて何かの一部ってことに僕らは気がつかないっていう歌詞があるんですけど、まあ、母とずっと悪かった悪かったって思ってたけど、それは全部にこうつながってるっていうか、一つのことがなんかこう足りないとかダメだって思ってても、それは全部見たら何やろ、足りてるっていうか、
全体見たらね、
はい、そのことだけが問題と思ったけど、実はそれが問題じゃなかったっていうことを、
うん、
まあ、聞くたんびに、思うっていうか、
はい、そういうのを伝えてくれてる曲なんですね、
はい、好きな歌です、
はい、それではお聴きいただきましょう。ビーズで一部と全部。
の一部しか知らない。勝ち誇るように笑われてもそれほど嫌じゃないよ。生まれてくる前へ聞いたようなその深い声、それだけで人生のおかずになれるくらいです。全て知るのはとて無理なのに、僕らはどうしてあくまで何でも征服したがる。完璧を追い求め
FM ギグ、泉さなえのケセラセラ研究所。はい、今日は対馬美智子さんにお越しいただいています。さっきビーズの曲ね、はい、最後に聞いてほしい歌詞ギリ入りましたね。
すごい
すごい、はい、なんかこう入った聴、うん、いていただくことができましたね。前半でね、美智子さんがお母さんのところに感謝を伝えに行かれたっていうね、はい、本当勇気あるなって思いますけど、うん、お母さんどんな反応してらっしゃいました？
なんかこう何とも言えんというか、あの嬉しいと表現するのもちょっと恥ずかしいような、でも黙って聞いてくれてました、
はい、ね、お互いね、伝える方もね、聞く方も照れくさいし、
そうです、ね、
でもきっとすごい伝わってるやろなと思って、なんか素晴らしいですよね。
でまた喧嘩ね、しちゃったりしてね、
そんなもんですよねそれが本当にもうなんか素というかね、うん、なんか本当にもうなんだろう、遠慮のない、人間関係っていうのがすごい素敵やなって思いますね、はい、うん、そこからその美智子さんにお仕事に、
はい、
つながっていくということなんですけれども、
はい、やっぱり反発してた中でも、はい、一人暮らししてた頃から、食事は結構気をつけてたというか、
はい、
乱れた食生活をしてても、うんうんうん、やっぱりなんかしんどくなって自分で作ったりとか、それから今の仕事の活動とか、結構食のことっていうのは、なんやろう、結構好きだったんですね。でそれなんでかなって考えていくと、やはりその母がしっかりお料理を作ってくれてたっていうところが、あのつながるというか、でこの間その会った時にお味噌を作る話をしてたんですけど、母はあの田舎の長野の人なんで、あのお味噌はちっちゃい頃からずっと作ってたっていう、で私がまあ作った話をすると、あの蒸した大豆をね、こう糸でつなげてネックレスみたいにしてよく遊んでたわみたいな話を、
誰、みちこさんが、
母がちっちゃい時
に、お母さんがちっちゃい時にね、
やったやったみたいな話になって、
蒸した大豆を、
いやそれ面白そうやなと思って、
あちょっとなんかいいかも、その出汁料理研究家としてこう
埋めてもらいました
レッスンの時に大豆のネックレスね、
そういう話をね、もっと聞きたいなとか、
あ本当やね、そのね、お母さんの小さい頃のお話ってね、聞かせてもらうと、
そうですね、
なんだろう、その自分がちっちゃい時のこともそうですけど、そのもう一つ上の ね、お母さんがね、お名前なんとおっしゃるんですか、
あ夏美です、
夏美ちゃんちっちゃい夏美ちゃんがね、その大豆のネックレスを、かけて遊んでたとかって、そう思うとまたなんだろう、お母さんと自分っていうイメージがまた変わりますよね、
そうですね、どう思ってたんかなとか、
本当やね、夏美ちゃんは夏美ちゃんでいろいろ
あったと思います、
いろいろあったんでしょうね、
都会に憧れてた少女っていうことで、
そうなんや、そうなんや、
それはずっと聞いてて、
そう、いろいろまあ、ね、お母さんに対しての印象とか、そういうのも変わっていったりとかね、
そうですね、
でもそう、料理をきちんとね、丁寧に、あの子供に伝わったわけですよね、美智子さんにはね、しっかり伝えられて、それは本当に素晴らしいことですよね、日々のね、
ありがたいですね、そういうお母さんが一人でもね、増えたらいいなと思って、
本当ですね、
まあ活動してるわけなんですけど、
その美智子さんのお母様は、美智子さんがその今だし料理研究家っていうことでいろいろね活動なさってることは聞いてらっしゃる、
ブログを読んでるみたいです、
おー読んでるんやすごい、それについても何かおっしゃったりしてる、
あまり何も言わないですね、
でもこっそりこっそりかな、なんか読んで、
見てるみたいです、
見てるんだね、テリアさんなんかな、まあでも、言わんかな、どうなんやろ、
学校の放送のことも多分聞くかもしれない
です、ね、本当、私夏美ちゃん言ってしまいましたけど失礼いたしました、そうかそうか、本当にね、だってね、聞いていただけたらね、そうですね、じゃあもう間接的にも、直接ももちろんおっしゃったけれど、間接的にもお母様に、あの感謝とかね、
伝わればね、
思いがね伝わるっていうのはね、素晴らしいですね、
ありがとうございます、
もう本当にね、そうか、だし料理がね本当に、あのどんどんお母さんからやっぱり食を通じてっていうところで伝わるっていうのは、本当深いイメージがありますね、
そうですね、
こういざこざとかね、そのまあ反発してたって言ってはったけど、でも、なんていうの、もっと深いところではしっかりこう受け継いでいたわけですよね、
そうですね、やっぱ作ってもらった料理なんかもずっと覚えてますしね、
どんなのが思い出、あのいわゆるお袋の味ですよね、
そうですね、私はあのアサリのお吸い物と、それからナスと、ピーマンをこう味噌で炒めたようなものがあるんですけど、それがなんか一番好きです、
そう、まあ、お袋の味言ったらそれを思い出 す、
でこの間も久しぶりに会いに行った時にそれを作ってくれてて、覚えてたんやなって、
そうか、お好きっていうのは言ってたわけ、子供の時から
と思います、
そうか、
言ってたことすら忘れてたんですけど、
そうね、こっちがね、
これ好きやったやろとか言って、
言って出してくれた、そう、やっぱりその母の味って
すごいですね、
大事ですよね、美智子さんは、美智子さんのお子さんにどれが、なんていうの、私の母の味はこれいうのは何かあるんですか、
何が好きって聞いたら、うどんとそぼろって言ってます、
うどんもやっぱりだしを引いて、
そうですね、
そのだしをね、 そぼろってあの鶏肉の、
そう鶏肉を、うんうん、生姜とかと一緒に炒めて作るんですけど、そんな難しくないので、よく作るから余計そう思うのかもしれないですけ ど、はい、
だけどやっぱりもうシンプルだからこそのその出汁が、
う
んね、
そうです、
ね、際立つというか、
そこだけ頑張るっていう
本当にね、しっかりと丁寧に出汁を引いて作るそのおうどんとそぼろっていうのが、うん、なるほどね、うん、いや私も聞いてみようかな、なんか、はい、何やろ、なんていうか怖いわなんて言われるかな、うん、やっぱりね、お袋の味って自分が提供できてるんかなって、すごくちょっとどうなんかなっていう気持ちがあるので、
はい、
うん、何にかな、なんて言われるだろう、
また教えてください
、うん、うんってそうですよね、はい、本当私はね、私の、まあ、おふくろの味っていうか、もう母はちょっと仕事をしてたので、
はい、
祖母が、母の母が一緒に住んでたので、はい、そのおばあちゃんの味っていうのはね、うん、あのね、イワシのね、つみれ団子のすまし汁、
わあ、手が込んでますね、
なんかね、うん、なんかゴリゴリゴリってこう潰して、うん、フードプロセッサーとかないからね、うんうん、だからそれは母も好きで、おばあちゃん言ったらこれやなみたいなのを母も言ってて、だから私もそれ、あ、おばあちゃんの味はこれやなって思って、
うんうん、あ、そうなんですか、
だからそういうのやっぱり残りますよね、うん、いやちょっと今からでも心して、私あの心入れ替え、はい、あの間に合うかな、間に合いますか、はい、ちょっといろいろね、きちんとやってみたいなって思ったりもするんですけれども、はい、そうね、みちこさんね、この放送を聞いてくださっている方で、
はい、
今ピンチだとかね、はい、そういうふうな方に何かみちこさんから、うん、まあ、言葉をプレゼントするとしたら、どんな言葉があるかしら。
やっぱさっきの歌詞じゃないんですけど、
うんうん、
全部つながってるっていう、うん、ことかなって思います、
全部つながってる、
うん
うん、
あの今やってることがうまくいってないとか、無駄じゃないかなとか思ってても、なんか先に絶対つながってるっていう、はい、ところです
かね。そうですね、はい、なるほどね、だからそのお母さんとちょっとまあ折り合いがっていうお話だったけれど、結局でもそれも、
そうです ね、なんか出産してみて、その時の、なんかこうモヤモヤしてたことも、あ、全部つながったなとか、子供がぐずったりしてた時も、あ、私こう思ってたんやって自分に振り返れるっていうか、あ、ちっちゃい頃の私こんな思ってたんやなとか、そういうのが分かったから、やっぱ全部つながってるっていうか、
なるほどね、
うん、そんな風に思います、
なんかつながってるって思ったら、そこから気づきがね始まったりとかもするし、はいはい、いやそれを見れるのが本当にすごいなと思いますね。
よかったです、無駄じゃなかったです、
本当ですね、はい、いや本当に本当に、はい、全部ね、もうこれ聞いてくださってる方にもね、はい、届いたんじゃないでしょうかね、はい、今日のゲストは対馬みちこさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
歩けば雲の上、
はい、今日は対馬みちこさんのお話を伺いました、ね、今日のビーズの、ね、一部と全部っていう曲、あのお聴きいただきたい歌詞が本当に入ってよかったなって思いますけれども、全て何かの一部だっていうところ、何かにつながってるっていうのはね、でもやっぱりみちこさんね、ちゃんとそのお子さんが泣き叫んだりしても、それを小さい頃の自分にちょっと置き換えたりして、自分の方に振り返ってみることができるというのは素晴らしいなと思います。多分ね、私は静かにしなさいと怒るところで終わってたかもしれないんですけれども、でも全部ねつながってるんだっていう風な気づきのもとで、いろんなことを見ていくと本当にいろんなことに気づくことができるんじゃないかな、そんなことを感じました。この番組はひらめくカードアカデミーの泉さなえがお届けしました。視点が変わると現実がくるりと変わります。人生を信頼すればピンチはギフトに変わります。今日も丸い心でお過ごしくださいね。